4. サービスの質の向上等。目指す姿。福祉サービスの自己評価の促進と、客観的に評価する第三者評価機関の適切な運営の確保により、サービスの質の向上が図られています。質の高い人材育成等により、障害福祉サービスの質の向上を図るとともに、人材の確保及び定着支援等の取り組みを通じて、将来にわたって持続可能なサービス基盤が整備されています。1、質の確保。現状、県及び市町では、事業者に対して運営基準等の遵守状況を確認するため、定期的に実地指導を実施し、自ら提供するサービスの自己評価を行うよう指導しています。事業者が適切なサービスを提供するために必要な情報を共有するため、制度改正や報酬改定等について、事業者への集団指導研修等を実施しています。障害者総合支援法等の一部改正により、障害福祉サービス等の情報公表制度が創設され、平成30-2018年度から施行されました。就労継続支援 A 型事業所、用語解説あり、は、平成30-2018年4月1日現在、県内で88事業所があり、雇用契約の締結による雇用機会の提供や、就労の知識、能力向上の訓練等を行う事業所として、障害者が自立した日常生活、社会生活を営むことに寄与しています。公正中立な第三者評価機関が、専門的かつ客観的な立場から、福祉サービスを提供する事業所のサービスの質を評価しており、第三者評価を推進する組織として、広島県福祉サービス第三者評価推進委員会、以下推進委員会という、を県社会福祉協議会に設置しています。医療に関する患者家族等と医療従事者、医療機関との信頼関係の構築支援と、患者サービスの向上を目的として、広島県医療安全支援センター、用語解説あり、を設置し、専門の相談員を配置して、患者家族等からの医療に対する相談や苦情等を受け付けています。相談件数については、県民の医療に対する関心の高さを背景に、年々増加傾向にあります。表 2-4-11 広島県医療安全支援センターの相談件数区分相談件数平成27年度565件平成28年度580件平成29年度704件表終わり。課題。実地指導の標準化を図るため、市町職員を対象にした研修の実施や、県が実施指導を行っていない障害福祉サービスに係る市町の指導状況を把握する必要があります。障害福祉サービス等を提供する事業所数が大幅に増加する中、情報公表制度の効果的な活用により、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図る必要があります。就労継続支援 A 型事業所については、平成29-2017年度から指定運営、基準等の一部改正が行われましたが、県内では 生産活動の収益で利用者の賃金を賄うという指定基準を満たすことができない事業所が約6割あり、また経営破綻により多数の利用者が突然解雇される事案が発生しており、経営の改善等を図る必要があります。第三者評価受信者数が伸び悩んでいるため、第三者評価の有効性を事業者へ周知していく必要があります。医療技術の高度化や多岐に及ぶ相談内容、医療保険制度等の改正などの新しい制度にも対応できるよう、広島県医療安全支援センター相談員の資質向上を図る必要があります。患者と医療従事者、医療機関との信頼関係を醸成するため、患者の要望を真摯に受け止め、必要な情報を提供することや、患者自らが相談できる体制を整え、患者が医療に参加できる環境を作り上げていくことが必要です。取り組みの方向性。実地指導を担当する市町職員を対象とした研修を実施し、事例の発表、研修等による指導ノウハウの普及を図るとともに、市町へ権限移譲を行った障害福祉サービス事業については、市町が実地指導を行う上での障害福祉サービス等報酬や制度等の問題点を把握し、必要に応じて国に働きかけるなど、市町と連携し、障害福祉サービスの質の向上を図ります。情報公表制度について、より多くの利用者や相談支援専門員等が活用できるよう、普及啓発に向けた取り組みを実施し、障害福祉サービスの質の向上を図ります。指定基準を遵守するように、就労継続支援 A 型事業所を指導するとともに、平成30、2018年12月の広島県障害者自立支援協議会からの就労継続支援 A 型事業所に係る経営破綻事案の研修報告を踏まえて、指定指導の適正化や経営支援など、再発防止策に取り組みます。第三者評価が適切に実施されるよう、事業の実施に関する基本方針に基づき、事業の実施状況を把握するとともに、推進委員会へ必要な助言を行います。推進委員会と連携して、事業者への研修会等で、第三者評価の必要性や、福祉サービスの向上について普及啓発し、第三者評価が事業者に定着するよう努めます。県内の他の医療安全支援相談窓口との連携を図り、事例検討会を行うなど、相談者に対してより良い応対ができるよう、相談員の資質向上に取り組みます。患者と医療従事者の相互理解を深めるため、インフォームドコンセントの充実、ミスコミュニケーションの防止など、患者・医療従事者を対象とした研修機会を提供します。トピックス。平成29年、指定就労継続支援 A 型事業所の破綻にかかる事案。広島県、岡山県、愛知県において事業所の破綻が相次ぎ、利用者の再就職や障害福祉サービスの斡旋などの措置を行わなかったため、利用者、職員が極めて厳しい状況に至るという事案が生じました。経営内容や個別処遇に踏み込んだ審査・検査の重要性が改めて認識されました。2、人材の育成確保。現状、障害者支援に携わる者等の人材育成。 市町において設置している身体知的障害者相談員の相談活動が地域間格差なく充実が図られるよう、県内広域で研修を実施しています。平成26-2014年度に、広島県障害者自立支援協議会相談支援研修部会において策定した人材育成ビジョンに基づき、相談支援従事者の初任者研修や現任研修を実施しています。平成27-2015年度から、すべての障害福祉サービス等の支給申請に対し、計画相談支援、サービス等利用計画、障害児支援利用計画の作成を実施していく必要があることから、平成23-2011年度以降、相談支援従事者初任者研修の受講定員を増枠したところですが、現在も支援業務に従事する相談支援専門員が不足しています。相談支援専門員は、相談支援従事者初任者研修終了年度から5年間に、相談支援従事者現任研修を終了することが必要であること以外の定めがないことから、相談支援専門員を対象とした研修の機会が不足しています。サービス管理責任者、用語解説あり、および児童発達支援管理責任者、用語解説あり、については、法定の更新研修は設定されておらず、現任者を対象とした研修の機会が不足しているため、平成28-2016年度からフォローアップ研修を実施しています。障害者の就労移行や就労継続支援の従事者の質的向上を図る研修等の機会が不足しています。介護職員等による各担休員等業務については、一定の研修の受講や、医療や看護との連携による安全確保が図られているなどの一定の条件の下で行うことができます。重度訪問介護や同行援護、行動援護等に従事する人材の育成については、指定研修事業者の指定手続きの見直しを行い、研修機会の拡大を図るなど、積極的な受講を促進しています。保健医療サービス等を担う人材の育成確保。看護職員養成における看護教育の充実を図り、質の高い看護職員の養成に努めています。県内の中小病院等に対して、認定看護師研修及び看護師の特定行為研修の受講に対して支援することにより、看護職員の資質向上を図っています。医療技術、リハビリテーション技術の進歩や、高齢期における地域包括ケアシステム、用語解説あり、の強化に伴う、幅広いリハビリテーションのニーズに対応するため、病院や社会福祉施設等において、理学療法士、作業療法士、及び言語聴覚士の需要が高まっています。本県の就業歯科衛生指数は年々増加傾向にありますが、中山間地域や島嶼部地域など不足が見られるところもあり、地域偏在が生じています。介護予防や摂食嚥下障害、用語解説あり、の軽減、誤嚥性肺炎の予防等には、口腔ケアが効果的であることが分かっており、それらを担う歯科衛生士の役割は重要です。障害者や在宅患者等の医薬品の適正使用を推進するため、薬剤師の関係団体が実施する医療や介護、福 祉分野の研修を支援することにより、薬剤師の資質向上を図っています。県立広島大学では、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士を養成しています。広島県福祉人材育成センター、用語解説あり。広島県福祉人材育成センター等による求人・求職のマッチングのための無料職業紹介・就職説明会等を行っていますが、多くの福祉・介護施設が人材の不足感を持っており、福祉・介護分野の有効求人倍率も高い水準で推移しています。離職者のうち、3年未満の介護職員の離職率が 60% 以上と高く、入ってもすぐ辞めてしまうことにより、組織としての知識やノウハウがたまりにくく、サービスの質や介護職員のモチベーションが維持できないという悪循環に陥ることが懸念されます。福祉・介護業界に対するマイナスイメージが払拭できない状況にあります。課題。障害者支援に携わる者等の人材育成。相談支援従事者初任者研修のグループワークにおいて、指導力を備えた演習ファシリテーター、相談支援専門員、を多数確保する必要があります。質の高いケアマネジメントや地域を基盤としたソーシャルワークを実践できる相談支援専門員を養成するため、厚生労働省において研修カリキュラムの充実が検討されており、県においても的確に対応する必要があります。障害福祉サービス等が適切に提供されるためには、事業所の従事者等の人材育成を図り、資質向上を図る必要があります。また、障害者の雇用や就労ニーズの高まりによって、資質の高い従事者等による継続的な支援が求められています。高度で専門的な見識・技術を必要とする研修は、事業者単位で取り組むことが困難なため、行政や職能団体等による支援を行う必要があります。介護職員等による各単吸引等業務の従事者については、制度が円滑に実施されるよう要請していく必要があります。障害福祉サービスにかかる福祉・介護職員の賃金が低い状況にあります。保健医療サービス等を担う人材の育成・確保。患者のニーズの多様化やチーム医療の推進、在宅医療への転換等に伴い、高度な専門知識及び技術を持った看護職員を養成する必要があります。保健、医療、福祉、介護の幅広い分野におけるニーズに対応できるよう、引き続き理学療法士、作業療法士、及び言語聴覚士の資質向上に努める必要があります。就業歯科衛生士のさらなる確保による地域偏在の解消とともに、介護予防や摂食嚥下障害の軽減、誤嚥性肺炎予防など、全身の健康につながる口腔ケアに対応可能な歯科衛生士の養成が必要です。在宅医療のニーズの増加や、求められるサービスの多様化に対応するため、引き続き薬剤師の関係団体が実施する医療や介護、福祉分野の研修を支援する必要があります。広島県福祉人材育成センター。安定的な人材確保定着のためには、 幅広い人材のライフスタイルに応じた多様な働き方のできる環境整備や、事業所選択にあたり比較検討がしやすい情報提供を行うとともに、職員が誇りを持って安心して働ける職場環境づくりに、事業主や管理者、関係者等が継続して取り組んでいく必要があります。広く一般に福祉・介護業界の実情を紹介し、イメージ改善を促進するほか、小・中・高校生、大学生や教員・保護者等についても幅広く理解促進を図る必要があります。取り組みの方向性。障害者支援に携わる者等の人材育成。相談支援従事者研修等における演習ファシリテーター研修や職能団体等の研修会を活用して、地域の中核人材を育成し、事業所内または事業所間の連携によって人材育成を促進します。相談支援従事者研修の計画的な実施とカリキュラムの充実により、相談業務の量的拡大によるセルフプランの改善解消やサービス等利用計画の質の向上を図ります。指導力を備えた相談支援専門員等の育成にあたって、国が実施する相談支援従事者指導者養成研修等への計画的な人材派遣を行います。平成31、2019年度から新たに創設されるサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者基礎研修、実践研修、更新研修に取り組むとともに、サービス特有の専門コース別研修の実施を検討します。平成32、2020年度以降に予定されている相談支援専門員研修制度の改正に対応するよう、体制整備に取り組みます。図、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者研修の見直しについて。現行図の説明。3つの枠とプラス矢印を使って表してあります。1つ目の枠。サービス管理責任者実務要件、児童発達支援管理責任者実務要件。プラス、二つ目の枠、相談支援従事者初任者研修、講義部分の一部を受講。プラス、サービス管理責任者等研修共通講義及び分野別演習を受講。分野別にアンダーライン。矢印、三つ目の枠、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として配置。大きく矢印。改定後。図の説明。6つの枠とプラス矢印を使って表してあります。1つ目の枠。一部緩和。サービス管理責任者実務要件、児童発達支援管理責任者実務要件。実務要件に2年満たない段階から基礎研修の受講化。プラス、二つ目の枠。改定基礎研修。相談支援従事者初任者研修講義部分の一部を受講。プラス、サービス管理責任者等研修講義演習を受講。括弧統一。OJT 一部業務可能。矢印。三つ目の枠。新規創設。サービス管理責任者等実践研修。 矢印、四つ目の枠、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者として配置、矢印、五つ目の枠、新規創設、サービス管理責任者等更新研修、5年ごとに受講。なお、二つ目の枠と三つ目の枠を点線で囲んであります。その点線の枠、プラス六つ目の枠、新規創設、専門コース別研修、任意研修。図終わり。障害者の雇用や就労を支援する従事者の資質の向上を図るため、障害者就業生活支援センター等の関係機関と連携し、先進事業所の視察研修の実施など、必要な知識や技法の習得に向けた取り組みを行います。県が行う研修だけでなく、身体・知的障害者相談員等の関係団体による研修実施を促進します。介護職員等による喀痰吸引等業務の従事者の養成については、喀痰吸引等研修の受講ニーズを把握しながら、研修実施体制の整備等を図ります。引き続き、市町等に情報提供し、重度訪問介護や同行援護、行動援護等に従事する人材の育成に努めていきます。福祉・介護職員の賃金を改善させるよう、福祉・介護職員処遇改善加算及び特別加算を事業者に周知し、福祉・介護職員の処遇改善を図るように取り組みます。保健医療サービス等を担う人材の育成確保。看護職員養成における看護教育の充実を図り、質の高い看護職員の養成を行います。県内の認定看護師研修及び看護師の特定行為研修の受講に対する支援を行うとともに、特定行為研修施設の県内設置を促進します。日々進歩する医療技術やリハビリテーション技術に対応するとともに、地域包括ケアシステムの中で役割を果たすことができるよう、関係機関と連携し、各種研修等の機会を通じて、理学療法士、作業療法士、及び言語聴覚士の資質の向上を図ります。広島県歯科衛生士会と連携しながら、潜在歯科衛生士の掘り起こし等により、中山間地域や島嶼部地域への就労促進を図るとともに、介護予防等のための口腔機能の維持向上、誤嚥性肺炎予防等のための専門的な口腔ケアが実施できる歯科衛生士を養成します。薬剤師の関係団体が行う介護福祉分野の研修の充実を支援し、薬剤師のさらなる資質向上を図ることにより、医療ケアを必要とする障害者の医薬品の適正使用を推進します。県立広島大学において、引き続き、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、精神保健福祉士の養成を行います。また、地域包括ケア体制の推進など、持続可能な地域づくりに貢献できる、医療福祉分野のリーダー人材を育成するため、チーム医療のさらなる推進を目指した演習プログラム等を提供します。広島県福祉人材育成センター。将来にわたって質の高い福祉・介護人材が安定的に確保されるよう、 広島県福祉人材育成センターや、平成24-2012年度から関係団体で設置している福祉・介護人材確保等総合支援協議会を中心として、人材のマッチング、職場改善・資質向上、及びイメージ改善・理解促進等の施策に総合的に取り組みます。